はい、皆さんこんにちは。24太郎UNOの時間がやってまいりました。2022年7月28日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いします。
京都の夏といえば、まあ、あの祇園祭りというのがね、今年は、
ね、
3年ぶりに、まあ、あの山鉾巡行も行われまして、はい、まあ、先祭り後祭り、まあ、これが終了し、あとはまあ主なものとしては31日最終日ですね、駅神社で名護司祭というのが行われます。
まあ、これがね、本来の意味ですから ね疫病張りをもう解散させるような ね、
ということでね、まあ、このはなんか2メーターを超える血の輪くぐりをして、庶民将来子孫のなりという御符を授かるという、これがまあ最後の行事というふうになっています
。八坂神社さん
ですね。そうですね。まあ、そんなまあことを京都ではやっておるんですが、ちょっと前に恐ろしい事件が、何と言いますか、もうちょっとね、血の毛がもうほんまに凍えるような、まあ、安倍元首相が銃撃されるということが、
は
い、
7月の今から2週間ほど
2週間になりますか。もう本当ね、大変な事件が起こりましたけれども、まあ、これに関してはなんかその宗教法人との関わりとかね、なんか政治との関わりとか、なんかもう最近はそっちの方のね、ニュースがどんどん出てますけど、
守れなかったのはダメですよね。
いや、もう結局そこのね、
公安警備官の人は SP の方々はちょっと情けないですよね。
なんか、
まあ、普段私が行って警察広域鍵盤のね、三島太郎としてはですね、はいはい、あの冤罪事件も含めて不適は捜査などある中で、こんなことしてはいけませんよね。
まあ、これは、
いや、まあ、仕事を全うしてませんよね。
そうです。
も
う、
まあ、警察庁長官の問題にも発展するでしょうね。いや、責任やっぱり取ってもらわないと ね、
そうですね。まあ、あの奈良県警だけじゃなくね、
いや、ないですよね。
もうやっぱり警察の、ね、
組織のね、織あれが出ちゃったんですよ、はい、普段のね、行いが。
そうですね、うん。まあ、なんか一人、結局 SP は一人やったんですよね、その本庁からね。
まあ、元首相でありながらね、まあ、覆面の人が何かいたかとは思いますけども、守れなかったっていうのは、もう1段目と2段目のね、撃たれるという、まあ本当は間でもう一発撃ってるという可能性もあるんですけどね。まあ、これが本当に安倍さんが死んでいたならばですね、やっぱり大問題であって、あのこの一人ではできませんよね。
なんかね、なんか
これはまあ一人でやったらそれでしまいなんですけど、それしない方角で考えた方が一番正しいかなと思いますよね。
ね、いろいろちょっと憶測はね、飛んでますけども、まあ、真実が追及されるのかどうかですね。
まあ、安倍さんが本当に死んでたならばですよ、まず一番最初に考えなくちゃいけないのは、本当に死んでるのか死んでないのか、ロンメル氏という場合もあるのでね。まあ、京都は歴史が古いので、影武者がいたとかね。影武者って本人だけど、うん、運ばれてから我々は見えてませんからね、うん、見してませんから、まあ、どっかで生き抜いておられるとかね。で、安倍さんが死んだら、あの安倍さんのセーダーズが、安倍さんのセーダーズっているわけですよね。安倍さんのセーダー、安倍さんのセーダーというのは、あのそれは内部のもんにもいるし、外の違う派の人にもはよく聞く話ですけどね、はい、内部にも安倍さんのせいにしとけば、自分ら秘書とか、その安倍さんを守ってた人とか、あ、官僚マフィアの人とかいるわけですよ、いろんな森友問題や。
そうですね。
で、死人に口なしにしとけばですね、まあ、それで収まるみたいなね。まあ、ひょっとしたら官僚マフィアの問題かもしれないですからね、あの森友むしろ他の問題にしろね、まあ、その辺で、まあ、そういった選挙前にね、
まさにね、
あったと。
なった。これはなん
かともね、ですよね。
いや、これ、まあ、まあ死んでいないと、もし仮定するとなると、またいろんな問題がどんどん出てきそうですね、そこには。まあ、今のように、まあ、
今頃ちょっとあのアメリカだったらですね、カリブに住んでるとか、中南米の方へ移動してるとか、いろんなパターンがあるわけで、まあ、ヨーロッパの昔からの、ね、歴史ではそういう場合もあるわけです。ロンメル氏というやつですね。方が調べて、皆さん調べていただいたらいいと思います。ロンメル将軍がいたんだけど、まあ、死んだということでね、しとけば、まあ、いろんな世界で、ヤクザの世界や他の世界でもよくある話ですよね。まあ、その場所にはいてはおれないわけですけど ね違う国に行ったり、いろんな場合があるということです ね、まあ、まあ死んでない場合はそういう場合もあるし、まあ、死んだ場合はやっぱり問題は問題ですよね。
いや、これどっかで見かけたら、
しかもね、その捜査に関してね、はい、奈良県警の違法捜査追及ということでね、
はい、
その中の一人がですね、
うんうん、
あの事件の犯人と疑われた男性というのは、事件というのは、まあ、その拳銃のね、
はい、
あの実弾のそのカラーとか、あの撃ったあの証拠品、うん、あの実弾5発ぐらいの紛失事件ということでね、うん、あの職員複数でこう一人のせいにさせられたわけですよ。
あ、今回の安倍さんとは関係なく前 の、
いやいや、奈良県警の中で撃たれた後に、
はい、
実弾が出てこないと、亡くなったと、
お、
失われたということで、この事件の犯人と疑われた男性署員が連日長時間の取り調べを受けたわけですよ。署員の奈良、はい、西奈良署の人ですよ、
はいはい、
そしたら、どっちにしたかって、もうお前のせいやねんからと、
うん、
お前がなくしたんやと、
うん、
奈良県警内ですよ、
うんうん、
嘘つくなと自白を強されてうつ病になったと訴えたことがあってね、
うんう
ん、まあ、この事件内部での警察の内部 の問題ですよね、うん、人権侵害や冤罪ですね、
うん、
まあ、私がまあ得意とするというか、私もそういう経験があるのでね、
うん、
こういう、まあ、県民のため働い真面目に働いてもいるんですけど、上の方からの命令でそういうことをしとけとかね、
うん、
パワハラですよね。
いや、もう
一番の、この世の中の一番のパワハラは警察なんかありますよね、まあ、自衛隊もそうですよ。あの自衛隊でも元女子自衛官が告発を今してるでしょ、うん、訓練で受けた性暴力ということで、
うん、
あの五ノ井、里奈さんですかね、ネットで彼女が SNS で告発が今話題になってるみたいですけどね、あの何しか訓練だということでちょっと下半身を触られたといういろんなことでね、うん、でちょっと、まあね、でまあ何ちゅうかな、うん、その後、まあ、その隊員が交代でまあ密着したとかいうことで、
うん、
口止めもされた、一人の隊員からは口止めをされたわけです、
うん、
も刑務官にね、まあ、あの訴えたんですけどね、その女子自衛官が、目撃者がいないので事件として取り扱えないとか、その場にいた隊員が口裏合わせをしているんですよ。
なるほど。
で、まあ、その女性の方は、まあ、休職を挟んで6月に自衛隊を辞めたと、
うん、
だから同じ被害者を出さないために事件を世間に訴えていきたいと思っております。
なるほど。
そんな性暴力とかね、そういうことが、まあ、自衛隊でもある、だから警察の内部でもありますよね、うん、案外ね、あのいろんなとこに顔出すとね、うん、そういった関係の会でいうと、まあ、パワハラっぽいことよく言ってるわね、うん、副部長でも、うん、副本部長でも皆さんね、ちょっとあのレベル低いなと思うんですよね、うん、人間のね、うん、
まあ一般の
ズバリね、
でもね、あの映画界でそういうのを女優さんが告発されましたね、うん、監督との
話、ね、ありましたですよね、
まあ、やっぱり最近はやっぱり女性の、まあ、意識もかなり高くなっておられるんで、
うん、
まあ、どんどん、ね、
あと、まあ、警察が作った警備会社の社長さんとか、警備会社の元警察官の人たちが、まあ、そういった警備会社のものがね、わいせつ、
うん、
児童ポルノ禁止法違反とかね、いろんなそういったインターネットを知り合った女性をそそのかしてわいせつ動画撮影するとかね、
うん、
まあ多分この子も元警察官とかでしょうね多分、
うん、
まあ表には出ないかもしれないけどね、うん、まあ、まあ警備会社はお仲間うちの子会社みたいなもんだから、
うん、
まあ、履歴はいくらでもできるわけ、まあ、納得ではね、
そうですね、
うん、
いやこれはね、いやでも本当今日はちょっとそういう意味では冤罪というものにね、
はい、
もうちょっとスポットを上げて当てていきたいなということで、
はい、
まあまあ、いろいろと取材というか記事をお持ちのようでございますが、
いやいや、まあまあ
情報がね、
とにかくこの安倍首相の暗殺事件でね、
はい、
やっぱりその辺の警察の体質とかも含めてね、
うん、
まあ、政治的リーダーを狙われると、
あ、
お供え物みたいな俳優さんであっても、後ろで動かしてる人がいたとしてもね、あの秘書とかが、
うん、
まあそういったことは大変ですよね本当にね、まあ、その辺は自覚していろいろと日本もですね、
うん、
ちょっと変なね省庁のね、そういった検察警察の理論でやると、
うん、
もう間違いだらけが起こるということです、
うん、
で認めないからね、しょうもないエリートだから、
そうですよ、ね、
じゃあ曲でも行きましょうか、
一曲ちょっとここで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、この曲は
これはですね、
はい、
You go to my head ということで、うん、ギル・エヴァンスがピアノ弾いてますけども、
お、
まあ、2本目は苦しみを夢に隠してたと、
うん、
いう曲ですね。
に2本目
2本目でいきますとね、はい、壮大がね、
ああそういうことですね、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこの前ね、私が読んだ本がね、
はい、
まあ、ちょっと冤罪にも若干かかっておる話なんですけども、はい、まあ、皆様ももしかしたら見られたかもしれません、 NHK のまあスペシャルで、まあ、半グレ社会反社反社のね、うんうん、実情という、あ、まあ、あの南大阪の南で、はい、まあ、一大勢力としてのし上がった、まあ、テポドンと呼ばれた男性ユースケという方のね、まあ、ドキュメンタリーを NHK で放送されたんですけど、はい、そのまあ NHK ではね、もうありあからさまにそのいろんなお話を発表したんだと思うんですけど、それ以降ですね、この男性に対して警察からの必要なもう捜査というのが始まった、う
ん、一応半グレだったんですよね。
まあまあ、まあまあこの
人半グレが何してるのか僕もあんまり分かんないですけど、
そうそう、まあまあ我々の世代でいう、まあ、不良グループみたいなのちょっとね悪いやつやと思うんですけどね、まあ、それでね非常に面白いなと思ったのがね、自分の店を任した店長がですね、非常にまあオープンで儲けて、まあ、100万以上の売り上げがあったと、でその次の日にそれを持って逃げたというんですね。
なるほど。
でその男性に対して
たこ焼き屋かなんかやってたでしょ。
たこ焼きかね、
南の方で、
南でね、でたこ焼きではなかった、
まあ、
まあまあまあいいですね。それで飲食系ですね。でやっと捕まえて金を返せということで言ったその言葉がですね、恐喝だということで警察に捕まったというんですね。
犯人に金返せって言った
そうそうそうそう、
それが恐喝で、
そんなおかしい話がね、
冤罪だよねこれはね。
もうなんで
アホかと思いますよね。
でね、警察がね、
ま
あ、なんで俺が逮捕されたされなあかんのって聞いたらですね、お前が NHK に出たからやろというわけのわからん理由を言われたと、こういう
狂っとるよね警察もね。
もうそんなね、自分が被害者やのに加害者になってしまったという、
ね、ありますよね、
そんな話、
検察警察とか ね、
いやこんな話もね、まあ実際本当に、
権力を加算機でこんなことするんですよ、一番取り締まり、締まらなくてはいけない人たちはそういう警察内部のそういったパワハラみたいなね、ことする人でしょ。
なるほど。まあ多分これ上の方のね、組織の何かが動いてこういう話になったんだろうと思いますけどね。まあでもまだこれはまあ、まあ、まあ変な言い方ですけど可愛い話で、冤罪っていうのはもうもっともっとね卑劣なものがたくさんあって、まさに死刑という判決を受けた方が実はそうでなかったということもありますしね。
袴田さんは何十年入ってたか、50年よ、もっとか、もう60年か入ってるでしょ。
そうですね、
まだ判決されてない
けど、まあ、一応
20歳ぐらいだからもう人生ほとんどというか、間違いでね入れられるという、警察の間違いで入れられるというのは問題ですよね。やっぱりこういうのは 大ごとにしていかなくちゃダメですよね。
いや もっとひどいのが、その飯塚事件というのはね、もう死刑執行された後なんですって、
はい、そうで
しょ。でこの今になってなんかこう再請求みたいな話を、まあ、遺族がねされてる話もあったりね、このもう死んでしまったらどうするのという話ですけどね。
そうですよね、
まあ、そういうことが本当に、まあ、まだねなんとか無罪で釈放されてね、
はい、
今もいらっしゃる方も、まあ、中にはいらっしゃいますけど、その大半の人生の時間をね、もうこれ
闇ですよね。闇は光当てていかなくちゃいけませんよね。まあこんなこと言ってる私もまたはめられないのにね、巧みにね、はっきり言ってね、刑事課の知能犯科の人、普通の泥棒よりももっと悪いことでやりますから知能犯科で心理戦も含めてね、まあ、そういうのって上の方になると、まあ試合へとくっついていくわけでね、公安警備官も含めてね、まあ、あの手この手で冤罪作ると、まあ、例えば植草さん、植草教授、
教授ね、
教授も痴漢を品川の高輪口でやったと、で証拠見てくださいと、エスカレーターしてませんと、そうすると何枚かその大丈夫だったとこう警察官抜かれてるでしょ、証拠抜かれて、お前が犯人だと。そこで ね、う
ん、はい、
やられたっていう人は女性、修復の女性警察官でしょ、
うん、ああそう
で、捕まえた人も修復の休みの日の男性、いや捕まえた人は休みの日の修復の女性婦人警官、そして捕まえたのも修復の男性、警察官と、休みの時、もう最初から休みの日もやってるのは、これ まあ、組織としてあのパワーパワハラですよね、これは。まずあのワークアウト、ワーク仕事のあれとしては、
その、
まあ、もちろんね、女性警察官のご主人は9割方が同じ警察官なんで、情報漏洩など嘘を作ってもリスクを考えたらお互いに身元も分かっている職場は結構多いわけ、多いわけですね、圧倒的に。そうしたらあの妻となる警察官は退職するとか、まあ、結婚した場合はあるわけですけど、そうするともうここ秘密主義になっちゃってね、そういうことを作れるわけですよ。
なるほど。 その2人は夫婦ではないんですよね。全然別の警官ですよね。
あ、その上草さんの事件はまあ別ですけども、けど、ね、一般的に言うと婦人警官の人たち、それとか主婦に紛れ込んでいろんなとこ行きます。お茶のお稽古場に行ったりとかですね。わかりますか。
そうですか。
夫が警察、夫が元警察官でホテルの支配にやってるとかね、総務部長であるとか、でホテルマンだと思ったら後ろをしっかりと経歴を見ると元警察官で、そっちからの情報がいくと、いろんな、まあ、例えばホテルやね、料亭も含めて、いろんな要人が来た時に地帯とか情報欲しいでしょ。
そうですね、
情報網としてはね。そういうことで口が固い人でないとわざと仕掛けたりしてもやられるからね、気をつけないとダメですよね。
やっぱり警察とかも結婚する相手なんか制約をされるんですか。
ありますよね。 あんまり外国人とかはダメですし、風俗の人らもあの、まあ、履歴ロンダリングして結婚するとかね、やっぱちょっと後ろにまずい経歴があった場合は、まあ事故物件と一緒ですよ、不動産屋の。一回どっか不動産買ってそこで例えば殺人事件があった物件をいやここは大丈夫ですよって言って履歴ロンダリング、あの不動産の ね
別の方が借りたらいい
ってことだから、それで行くとね、ああいう会社ね、風俗もそうですし、コンパニオン会社も、まあ社長さんがね、生活安全課の元生活安全課の方とかいっぱいいるからね、まあ、そこで女の子に手出して全部情報が入っちゃうと、でそれを悪利用できるんですよ、ヤクザを使ってね、お前こもしくは不倫とかうんぬんするとね、後から利用できるわけ。まず相手に悪いことの弱みをつかんで人をコントロールするっていうのは上等手段ですよね、帳簿スパイとしては。落とし入れることもさ、そうそうそう、
入れたい人に
気をつけないとダメ、
罠を仕掛ける、
気をつけてくださいよ、優作さんもね。
いや僕は全然大丈夫です、
うん、まあ、そういうことがいっぱいあるわけですね。
そうです、
うん、監視官もあるでしょうしね、まあそういったことが多々あるわけですよ、
まあまあ、
デリヘル系とかね、風俗とか、まあ、そういった普通のコンパニオンの人だって、あの社長何言ってたかとか、なんか誘われたかとか、いっぱいできるわけですね。で後からいらんこと言い出したら私みたいにね、例えば利用するとかね、それとか、仲良くさせてその女の子に取り入ってコントロールするとかね、その人物を、あそこの人おかしいよとか、まあ私も言われてる可能性は十分ありますよね。あ、そうか、こんだけ事実を真実を言う人はやばい、鬱陶しいですからね、そういう組織にとっては。違います、
ね、まあ、前の、ね、放送でも政治家の秘書に中国のね、
あ、中国じゃなくて日本人だったんです。もちろんあります、
日本人もあります、
いろんなところにね、うう花街でもどこでもいるわけで ね、
なんかね、
まあ、警察不祥事が実名で放送、ね、一つね、昔ね、うんうん、日本で一番悪いやつらっていう映画見に行ったんですよ。綾野剛君と白石監督かな の映画主演のね、
豪ですね。
一般市民も何かしら警察におかしさを感じていて、関心がある証明だということで、日本で一番悪いやつらという映画が、稲葉氏の著作が原作の映画、日本人は東映日活配給で、まあ、公開されてるんですけど、なかなかね、
あ、最近ですね、
うん、あとね、稲葉さんの講談社から北海道県警悪徳刑事の告白、恥さらしだと、うん、北海道県警のこととか、まあ、警察署の中のね、まあいろんなところにスパイ作ら、 S を使うスパイを作らなくちゃいけないからね、だからその G 指定、そのテボドンの人もね、
そうそう
G 指定される、まあ、三島太郎も G 指定されてる可能性あるわ ね、 ね、悪いことは1ミリ も、 まあ基本的にしてないのでね、
G 指定いうのは、いわゆる反社、
反社とかヤクザ指定ですね、ヤクザ指定みたいなもんですよね、
プロフィールに勝手に入ってるんですね、そういうのが。
でそういうのをさばいて、調書を書いて検察にかけていくけども、また検察もおかしいと。まあ、日本ではね、お上が正しいという無防備な人々がいっぱいいるでしょ、
うんうんうん、
しかしそんなことない、権力は常に腐敗する、特に頂点で腐敗するという悪頓情の言葉がありますけどもね、感心しなければ腐る、権力とはそういうもんだと、まあね、 ゴーンも被害者のようなものにもなるでしょうしね、
うんうん、まあ、本来は国民がね、見張らないといけないんでしょうけど、なかなかそういう機能が働かないですよね。
まあ、検察特捜部とか検察好きなことしますからね、呼び出して人を密室に入れてね、で口止めする、あ、こういうことやってた情報、その時に情報必要なんです、お前こんなんやってたんだろうかと、司法取引をいっぱいすると。
そら権力はなかなか、
こんな歯止めがあると思います、うん、裁判で通るかどうか、これはもう常に重くのしかかってて、うん、
はい、
一つ怖いのはマスコミです。相手は山ほどそれを言いたいわけですから、その時に反論できないようでは、それ自体がまずマスコミ戦で負けるしね、
うん、
当然裁判でも大きな傷なく、だからすごい権力のように思われてますが、
うん、
まあ、不自由な組織でもありますけどね、
うん、
まあ、その検察特捜部の方々のいわゆるその士気モラル、モラルね、動機モチベーション、あるいは倫理観モラルは何によって支えられて維持されているかと思います、
うん、いやー、これはもう権力の上に上がりたいという欲望ばっかりちゃいますの。
これね、ちょっと暴走する検察という本が公文社から出てるんですけどね、そこでのお話で言うと、堀田さんは2つあると、うんうん、1つはやはり特捜部検事になりたい、
うん、やっぱりね、
でもこの元そういうその人なんですよ、ね、私もそうでしたと、
うん、
そこで隠れていて警察も摘発できないものを世の中に出したいという自己満足といいますかね、
うん、
そういうのが特捜検察になりたい、出世欲のみで捏造していく、うん、もう一つは検事として失敗したくないと、これエリートだからね、知らないわけですよ、うん、お坊ちゃんで上で上がって親も、うん、親も厳しく育てられてないからね、うん、もうなんちゅうかな、道徳もね、
うん、
それさえ受かったらいいとか、うん、学歴主義とかということは無罪を取りたくないと、
あ、
だから検事失敗する、あるいは有罪を取っても取り調べがおかしかったなということは弁護側から言われたくないと、
うん、
被疑者からも言われたくない、うん、検察なんかで傷になりたくないというような倫理が働くんですよね、
う
ん、
なるほど、そうすると、うん、まあもう守りも守り、また、
はい、
もう社会のためという観点は一つもないじゃないですかね、それ
ないです ね
公僕という名前が恥ずかしい、
逆でしょうね、ちょっとね疑ってみんなを眼鏡かけてやっぱり言わなくちゃいけないでしょうね、
ですよ、
うん、
やっぱりそこにね、やっぱ権力という
の、ね、嘘の自白を指すと、
うん、
佐賀市農協背任事件でね、
うん、
佐賀市内の業者に対して担保価値を過大評価して不正な融資が行ったとして、
うん、
佐賀市農協の組合長らが背任容疑で逮捕起訴された事件で、
うん、
被疑者の農協の組合長さんの取締役を担当した、しかし、うん、彼は実際やってないことをやったと言わせた上で、うん、嘘の自白調書を書いたことで、この本の中で、まあ、本があるんですね、その事件でね、はい、
うん、
検事失格という著書があるんですよ市川博さんの、
うん、
弁護士さんのね、
はい、
うん、その事件で市川さんはその事件の裁判の法廷自ら進んで証言されてるわけなんですけども、まあ、そういった無理やり書かせてたりするわけですよね、うん、僕なんかね、うちで横領事件あった時に、うん、僕手書きのやつで、うちの金庫を触れる人物の名前たくさん名前書いたんですよ、
うん、
触れる可能性のあったもの、金庫を任せてたものたちので、警察それ出したらね、内容証明郵便で3年間ね、被害届け受け取ってくれなかった京都府警本部中行署が内容付き証明郵便で しぶしぶね、受け取ること でそれ出せないって言ったら協力しないって言われたんですよ、それではその被害届けでは、で無理やりね、署内で外には出すなっていうことで、目の前で読んで犯行を押せっていうものすごく省かれたね、
うん、
本書かされましたよ、あ、本じゃ届く
よ、
被害届け、うん、そしてそれが一応刑事事件のね、うん、検察言ってんだけど、
うん、
そんなもっとちゃんと調べてほしいよね、本当はもう一回出し直そうかと思ってるんだけどね
もう一つ上の組織に出すのはできないんですか、警察庁みたいな、
まあいいか、
ですか、
いいか中村いたるん出すかな、まあ、もみ消すだろうな、自分と組織が可愛いだから、
そうです
か、まあそういうのが腐ってるっていうんですよ、
まあ、そうですね、
うん、
まあ本当ね、いろんな、まあ、冤罪となるとね、もう村木さんの郵便の問題もあったり、
これは変じゃないですかっていうことがあるんですよ、
ありますよね、
検事は自分が違法な調べを、うん、取り調べやったことは口が裂けても認めません、
うん、
元検事さんが言ってるんですけども、うん、密室の取り調べ室の中でしばしば行われますと、
うん、
録音もね、うん、録画もね、弁護士の立ち会いないので 商取引が好きなように検事自体ができるんですよね。そうしたら出してやると脅迫ですよね。そういうことも可視化していかないとダメですよね。本当に
今はでもビデオが回ってる取り調べ室にねっていう話はありますけど、
勝手に僕らの誰も教えてない電話番号かかってくるんですよ。情報は全部筒抜け、わかります？メールもね、あれもそういうのが問題になってるでしょ。
どうやって調べてるんです
かね。しかも検察組織の気持ちはね、俺たちは絶対に正しいと思ってるでしょ。何が何でも有罪持っていこうとするね、まあ、犯罪者でなんかもうヤクザより悪いよね。ヤクザより悪いよね。
本当に悪い人ならそれでいいんですけどね。
証拠開示について、ね、あの却下されてるもんね。まともな議論できないでしょ。
そら無理。
一部の証拠だけ出して後出しで別の証拠は出せるようにしておきたいわけです。最初から切り札出して後出しじゃんけん、検察こそ性悪説ですよね。こいつらこそね。
でも弁護士さん
は言っといてほしいよね、この24太郎の。
弁護士さんはそれに対して何か言わないんですか。
いや、それもビビどうしてもやられるでしょ。
やられちゃう。
いろんなあの手この手でね。
弁護士も
自分がいろんな検察、警察は他の組織も使うから、自宅で職場に捜索行くぞと脅しをかけるとかね。まあ、こういう検察にあまりにも強大な権力が集中してるんで、検察をコントロールする権力が存在しないんです。アメリカではね、アメリカでは地方検事は選挙で選ばれているんです。暴走する検事は選挙で落とされると、こういうことがまだあるんです。まだ日本の場合は検察に立つ上に立つのは政治家ですね。政治家、
政治家。
ということで、
ということで
24太郎また来月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暴走する検事は怖いですよ。
はい、ありがとうございます。はい。